皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日も御言葉によって励まされ力を与えられて、そして元気にこの一日を歩んでいきましょう。今日のテーマは一つの群れ一人の牧者。聖書箇所はヨハネの福音書10章14節から18節です。それではお読みいたします。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様は、ここで牧者と羊の関係、良い牧者であるイエス様とその羊である私たちの関係がどのようなものであるかということを語っていますが、その良い牧者と羊の親密度は三位一体の父と子の場合と同じだとこのように宣言するんですね。15節でありますけれども、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。良い牧者が一人一人の羊のことを何よりもよく知っているように、実は羊もイエス様のことをよく知っているのだとこのように語るんですね。それは私たちにとってどんな励ましの言葉と言えるでしょうか。またどんなビジョンを持ってこのイエス様との関係をですね、この追い求めていくべきか、そのことをあなたはこの言葉からどう受け取るでしょうか。それは私たちにとってどんな励ましの言葉と言えますかと問われていますが、あなたはどう思いますか。あなたはどれだけイエス様を知っているでしょうか。父と子の深い関係と同じほど私たちはイエス様のことを知り尽くしているでしょうか。そんなことないですね。本当にイエス様の愛をどれだけ分かっているかといったならば、私はちょっとしたことでもすぐ不平を言ったりつぶやいたり、なんで私はこんなことをしなければならないんですか、こんなに一生懸命神様に仕えているのにと不平不満がですね出てきて、イエス様が自分のことを何にも理解してくれてないかのように思い込んでしまいますね。でも私たちは果たしてイエス様のお心をどれだけよく受け取っているかということですね。本当にイエス様の心を知らない部分が多いんじゃないでしょうか。でも本来の羊と羊飼いの関係、私たちとイエス様との関係は深く知り合うことのできる親密度が深い関係になるということなんですね。それがなお私たちの愚かさのゆえに、また私たちがイエス様よりも他のものに心を向けているがゆえに、イエス様を知ることができないということなんですね。私たちはもっともっとイエス様を知ることができるんです。イエス様の愛がどんなに大きいかということをもっと肌を持って経験することができるんですね。どうしたらもっともっと主を知ることができるようになるのでしょうか。私たちがイエス様のもの、イエス様に所有されたイエス様の大切な愛の対象なんだということを知って、そしてイエス様はいつでも求めるならば私たちに与えてくださる、探すならば私たちが見出すことのできるように導いてくださるお方であるから、真理であるこのイエス様に向かってもっと心を開いて、もっと熱心に御言葉から学ぶということなんですね。ディボーションタイムもその意味で少しずつ少しずつですけれども、神様が私たちに何を語ろうとしているのか、そのことを日ごとに知っていきたいというその思いの中でなされていくんですね。御言葉を通していなければ私たちはイエス様を正しく認識することはできません。原点は御言葉なんですね。主のように考え、主のように判断し、主のように行動する者へとどのようにして成長していくことができるんでしょうか。御言葉であります。でも御言葉といってもですね、 第2コリントの3章の17節18節のところに目を向けなければならないんですね。コリント人への手紙第2の3章17、18節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。律法学者やパリサイ人たちも聖書を何時間も何時間も読み暗記し、そして思い巡らしていったんですね。でも彼らは聖書を知れば知るほど律法的な生き方になり、神様から遠く離れていったんですね。だから聖書を読むといっても、日ごとに御言葉に触れるといっても、聖霊なる神様の導きの中で御霊様の働きを素直に受け入れる中で読まなければ、私たちは聖書を読みながらかえって人を裁く心が増大していくような存在になってしまうんですね。主のように考え、主のように判断し、主のように行動するものへと変えられていくのは、御霊様の導きの中で御言葉をよく受け取っていくということであります。へりくだって御霊様にいつもより頼みながら、目を開いてください、この固くなな心を砕いて、御霊様どうぞ私にイエス様の真理を、イエス様をもっともっと知ることのできるようにしてくださいと、こう祈りながら御言葉を読んでいくと、私たちに神様の心が、イエス様の思いが分かってくるんですね。見えてくるんですね。それは具体的に起こされる出来事も同じであります。私たちはなぜ自分の人生の中にこのことが起きるんだろうか、疑問に思うことがあるでしょう。でも御霊様に本当により頼みながら、主よ、私が正しくこの出来事を受け取ってあなたに従えるようにしてください、私の目を開いてくださいと、このように願いながら実生活における問題に取り組んでいくならば、私たちは人が見ることのできない神様の働きを、イエス様の愛の技を、その出来事の中に受け取っていくことができるんですね。そしてイエス様のお心を知ることを通して、イエス様に似ていくものへと変えられていくんですね。御言葉と具体的な生活、この中で私たちはイエス様によく取り扱われ、訓練され、イエス様の似姿へと変えられていく、このすべてが御霊なる神様の働きであると聖書は宣言しています。あなたの力ではありません、あなたの熱心ではありません、あなたの御霊様に対する委ねていく信仰、従順さ、謙遜さであります。それでは第2番目の質問に行きますが、囲いに属さない他の羊とは何を指していますか。この囲いの中に属する羊がイスラエルの民を言いますね。そしてその外にいる羊というのが異邦人、まだ福音を知らされていない人たちですね。どのようにしてこの2つの群れが1つの群れとして生まれるのでしょうか。パウロはこのことをどのように説明しているかと言いますと、エペソ人への手紙の2章の11節以下のところに書かれているんですね。エペソ人への手紙の2章の11節以下であります。つまり近くにいた者も遠くにいた者も、すなわちユダヤ人もギリシャ人も、イエス様によって一つにされるということなんですね。2章の14節を見てみましょう。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。また16節、両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。すなわちこの囲いに属さない異邦人も、囲いの中にいたユダヤ人も、ただ十字架によって一つとされていくということですね。十字架においてイエス様があの血を流し肉を裂き、私たちの罪のすべてを負って死んでくださった時に、私たちの心の中にあった敵、相手を受け入れようとしない思い、相手を非難し続けようとするその心、これらの罪の心が全部イエス様に追われて、私たちの心の内から取り除かれていくときに、すなわちこのイエス様を信じていくときに、私たちは二つのものが一つとなっていく、敵意が取り除かれて、お互いが愛し合うべき存在である、同じ主の皆によって救われた主のもの、 神のもの、神の子であるということを本当に受け入れ合って、人種も立場も年齢も性別もあらゆる差別を乗り越えて一つとなっていくという、こういう素晴らしい出来事が起こるんですね。互いに敵意を持っていがみ合っていた関係の中に平和が訪れてくるんです。まさにイエス様は平和の君であります。その平和の君は十字架において自らが死ぬことを通してこの平和を作り出してくださったんですね。適用の部分で、あなたはあまりに教理や組織、表現の仕方の違いにとらわれて、一人の良き牧者のもとにある一つの群れである面を忘れていませんか。たくさんの教派があります。いろんな考え方があります。私たちはその中で違いに目を向けて互いに裁き合っていったならば、これは主を悲しませることなんですね。一人一人感覚も違います。感性も違います。また通った人生も違います。いろんな事柄の中で大きなイエス様のその広さを全部理解することができませんから、私たちはそれぞれ与えられたこの協調点、それを大切にしていきますが、だからといって他の人たちの協調する点を全否定していくような対応は取ってはならないんですね。私たちは一人一人が欠けています。欠けたるものであるけれども、そのものとして信じて一つの生き方を貫いていきますね。でも他の人も同じであります。だから受け入れ合って認め合って、この主の御名によって一つであるというこの事実をしっかりと握りしめていきたいと思いますね。私たちは決して他を裁く群れではありません。他の人たちの表現の仕方に対して非難するものではありません。私たちはそのような表現をしないかもしれないけれども、他の人たちがすることに対して冷やかな態度を取る、そのような心を持ちません。いろんな教理の違いもあるでしょう。私たちは私たちの教理をしっかりと信じてそこに立ちます。でも他の人たちが違った教理にあるからといって、その人たちのクリスチャンであることを否定することを私たちはいたしません。私たちはイエス様によって二つのものが一つにされたというその事実を大切にして、そこにおいて生きるクリスチャンであります。自分と違うクリスチャンたちのあり方を拒否するのではなく、多様性として認め、互いに受け入れ合い、一つの群れであることを積極的に認める行動を取るべき時ではありませんか。アーメンであります。そのような生き方をいつも選び取っていきたいですね。第3番目の質問。イエス様はご自身の命を捨てることは他からの強制ではなく、父の命令を自発的に自分から進んで受け取り、自分の権威において、また愛において行うことであると宣言しています。そうですね、イエス様は父なる神様のお言葉通り生きるわけであります。でもこれは霊俗とは違うんですね。罪の奴隷として、いやいやながらでもそうせざるを得なくなってしまったような、そういう関係とは違うのであります。あくまで自由意志を持って、愛において父なる神様のご命令を受け取って、そして心から父なる神様のお心を我が心として従っていく、自発性からの従順なんですね。十字架の死に至るまで従順であったという言葉はそのことを意味します。あのゲッセマネの祈りにおいて、父をこの苦き杯を私から取り除いてくださいとイエス様は祈りました。でもその自分自身の本心を否定して、いやいやながらでも仕方ないから従うという、こういうことではなかったですね。イエス様は言いました。しかし私の思いではなく、父の御心がなされますように。私の願いは、天のお父様の御心が、この羊たちに対する愛の御心が私を通して成し遂げられることです。そのために私がどんな苦しみを負うとも、私はそれを苦き杯を飲み尽くしていきますと、最終的には父なる神様のお心を私の心として受け取って、十字架の死に至るまで十字に歩まれたんですね。イエス様は強制から自分の命を捨てたのではありません。あの十字架の死は失敗ではありません。志半ばにして十字架にかけられてしまった、失敗の十字架だとある人たちは言いますが、そうではありません。テテレスタイ、全てが完了したとイエス様は言われたように、イエス様の権威においてその死を受け尽くしていったんですね。私たちを愛する誠の良き牧者として、良き牧者は羊のために命を捨てますと語られたイエス様は、その言葉通りご自身の命をあの十字架において羊のために差し出したんですね。 愛は強制からは生まれません。主に従う者には同じ種の心があります。ヨハネ第一の手紙の3章の16節を見てみましょう。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。あなたはこの命令を具体的にどのように適用するでしょうか。私はこの言葉をもって牧師のいない小さな教会に自分の生涯を捧げよう。目に見えるこの前にいる羊飼いのいない羊のためにこそ私は命を捨てようと、まだ22歳ぐらいの時だったでしょうか。そう私は決断したんですね。あなたは誰のために命を捨てますか。このことは具体的な出来事であります。私たちの日ごとの生活の中で自分が知るべきその時を見出すんですね。私たちは自分から愛によって死のうではありませんか。自分を主張し続けるのではなく、自分を生かそうとするのではなく、自分が死ぬことを通して多くの実を結んでいく、この人生を選び取っていこうではありませんか。途上の歩み、デボーションタイムでした。